時刻は4時を回りました。トワイライトアベニュー767、今日もスタートいたしました。皆さんこんにちは、エキサイティングボーカリスト歌い人語ること達志田代でございます。1週間ぶりのご無沙汰です。
はい、
よっさ、なんかこうちょっと雲が多い割には、はい、今日は昨日と今日はなんとなく束の間の晴れ間、
まあそうですね、
といったような感じでコーノスシティでお届けしておりますが、
はい、
明日からはまたちょっと雨続き、
うん、雨模様、ね、
土日、あでも土曜日だけが雨になったな。日曜日は晴れのち曇り、晴れ時々曇りになってます。
そうなんですね、
うん、
あよかった。
一応なんか晴れと曇りを交互に繰り返しながら、
うんうん、
ね、酸いも甘いも嗅ぎ分けながら
酸いも甘いも
人生山あり谷ありといったような感じですが、
はい、
まあちょっと移り変わりが激しいですね、天気のね、
うん、
で気温差もあるから、
いやなんかね、
暑くなったり、この間えらい寒い日があ
った、ね、寒かったですよね、この間
この間ふざけんじゃないっていうぐらいからかわれてるんじゃないかっていうぐらい寒かった日がありましたけどね。
冬かよって思うんだ
ね。え、いやびっくりしたよね、うん、あれでだから体調壊した人も多いんじゃないかな。
あーまあそうですよね、うん、風邪ひいたりとかね。
そうそう、この時期はね、うん、なかなか体調管理がね、
まあ、難しい。一雨ごとに、
一雨ごとに何、
あの冷えたり暖かくなったり、
ああなったりね、
繰り返して
そうそうそうそう
暖かくなっていくと。
で今梅雨だからね。
梅雨ですね。
もう梅雨前線が、
うん、
梅雨な状態だからね。1年ぶりに言ってるけど、ね、
うん、
だから今だから関西の方とか結構雨降ってますよ、かなり強く、
うんうんうんうん、
ね、これがだから明日ぐらいに関東に迫ってくる勢いだと、
うん、今日夜中ぐらいから
降る、うん、夜中。一応俺が見てる天気予報のサイトは
0%
になってるけど、
はい、あ本当ですか、
うん、でも夜9時だね。
あだから夜
9時、そうだね、夜中から雨だね、
うんうん、
大体ね、
夜中から降り出しちゃって、
そうだから真夜中に繰り出そうとか思ってる人はちょっと気をつけた方がいい。
繰り出そう
真夜中ぶっ飛ばそうみたいな感じで、
はい、
なんかね、ジョン・レノンみたいなこと言ってる人は
今日夜中な
そう、ストーンズみたいなこと言ってる人はですねちょっと気をつけた方がいいですよ、雨だから、ね、ちょっとおとなしくしといた方がいいかもしれない。
風邪ひいてるからね。
待機とりあえず待機、はい、自宅待機
ね、うん、安全で
しといた方がいいかもしれない、
うん
うん、ね、でまあ今梅雨時だから変わりやすいから天気予報もいまいち分かんないよね。
そうですよね、
うん、まだでもあれだって近畿とかは梅雨入りしてないの。
あ、なんか言ってましたね。
うん
うんうん、ね、関東はした模様？
したんだと思うんだよね。
したおそらくね。
多分した。多分した。みたいなやつ。うん、まあいいですけどね。
はい。
まあ季節が移ろう中ですね。いやしかし森友くん、
はい、
なんかすごいことになったね。
え？
フライフラワーズの曲が。
ああ、すごいことになってます、ね。
すごいことになったねこれは。どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうじゃない
戸惑いをみたいな、
ね、戸惑いが、コーノス市にお住まいの方々であればね、
はい、
まあ、この10月12日、
うん、
ね、4ヶ月後ですよ。大体ちょうど4ヶ月後ぐらいですか。
4ヶ月か、
ね、うん、コーノスの花火大会があります、
はい、
毎年恒例で、
うん、
今年は第18回目、
はい、
ね、18回を迎えるコーノス花火大会でございますが、今年もあの例によって四尺玉ですとか、
はい、
スターマインの、
うん、
もう超連発あるわけなんですけど、うん、まあそのコーノス花火大会のサイトを見ていただくとですね、
はい、
分かると思うんですが、
うん、
オートリランブというその最後のスターマイン、うん、ラストを飾るスターマインの楽曲募集というコーナーがありまして、
うん、
このオートリランブスターマインを飾る BGM ですね、
うんうん、
その曲をみんなで選ぼうという企画になっております、
うん、投票形式でね、
そうで5月31日までどの曲がいいですかっていう受付があったんです、
はいはいはいはい、
これが5月31日ですからつい先日、
うん、
受付は終了したんですね。
終了しました。
で、はは、厳選した10曲が今選ばれています、
うん、
エントリー
10曲
が選ばれました、
うん、
ゴールデンボンバーとか世界の終わりだとかあいみょん小袋、
ほうほうほう、
すごいですよ、
ほう
ほう、そしてクイーンまで、
おクイーンも来ました
ね、
うん、
スーパーフライ、
あースーパーフライ
で毎年おなじみだったブライアン・セッツ・オーケストラも入ってます、
うんうんうんうん、
そう10曲の中に、
うん、
なんと、
はい、
我々フライフラワーズの花よ飛べ飛べが申し訳なさそうに入ってます
どうもすいませんっつって
何ですかね、この珠玉の10曲の中に入ってる俺たちっていうのは。
そうですよね。
これ投票で7月31日まで受け付けていて、うん、
はい、
ね、1日1票でお願いしますって書いてありますよ。あ、
1日1票
ってことはこれウィーク、あのデイリーのルーチンにできるってことです、ね、朝起きたらまずね、
まあ、朝起きたらポチッとな、
そうそうそうそうそう、すごいですね、
うんうんうん
うん、だからこの投票していただきたいんですね、
お願いします、
リスナーの皆さんにね、うん、これ我々の曲が大鳥ランプでかかったらこれちょっと一大事ですよ。
いや一大事ですね。
60万人ですからね、
うん、
動員。ちょっとこれはだからすごいことになるんで、うん、ラジオ聞いてる方、そして鴻巣にお住まいの方はぜひこの中で鴻巣、
はい、
にゆかりのあるグループはフライフラワーズだけですよ。
確かに、
ね、
確かにそうですね。
ということはもうこれはもう一本に絞ってですね、
確定で、
ええ、これちょっと投票していただきたいなと、
はい、
ね、あのこの今からかけます、
うん、
今から曲をかけますので、
この後ね、
その後、うん、その曲の最中にみんなで投票する、
う
ん、
あ、これはいいっていう、
そうで、コーノス花火コーノス花火 .com、
うん、
うん、アルファベットでね、はい、コウノスハナビ .com だから、うんうん、そこに楽曲募集っていうあのコーナーがありますから、リンクが上のメニューの方に、ね、
はいはいはい、
でそこから行くと、うん、投票はこちらみたいな誘導があります、うんう
ん、はい、
そこに行くとですね、だから花よ飛べ飛べがこの10曲の中にあるわけですよ。
ポチッと選べる、
小袋とワニマンの間にあります。
おお
挟まれてますねえ、すごいですよ、
うん、
ぜひこれ投票いただいて、
はい、
これだからもう10月のその12日の花火大会で本当にかかるかもしれない、うん、はい、みんなで頑張れば、
頑張ればね、
ねえ、うん、ちょっとご協力お願いしたいなと。
いや、ぜひ
ぜひとも
お願いいたします。
ここに来るまで 7,8 年かかってっから、
うん、
ね、正直
正直
ねえ、もうぜひぜひ、
うん、そうですね、
そうなんですよ、
うんうんうんうん、
ねえ、だからもうぜひ皆さん協力していただければなと、
はい、
この花飛べ大鳥乱舞プロジェクト、
うん、
ね、
ぜひ、ね、
もうぜひぜひ、そして皆さんで夜空を見上げながら花飛べを聞くという、
うん、
すごい光景が
ぴったりじゃないですか。でも
ねえ、そうですよね、うん、そのために作ったんですからね、そもそもね、
そもそも
そもそもそれ目的もあって作ったわけですからね、うんうんうんうん、その夢をね、
はい、
託して、うん、聞いていただきたいなというわけでございましてね、
はい、
一つ皆さん投票よろしくお願いいたします。はい、そんな感じで今日も始めるといたしましょう。トワイライトアベニュー767フライデー、はい、第974回目でございます。毎週金曜日のメインパーソナリティは私、エキサイティングボーカリスト歌い人語ることを達していたしろ、そして本日は第2金曜日、番組パートナーはこちら、
はい、ストイックギタリストの森友啓二です。
はい、本日も午後8時までのひとときを素晴らしい音楽とともにお届けする楽しい楽しい240分、一つどうか最後までよろしくお付き合いください。 Oh yeah yeah さあ、ではコーノス花火大会のサイトにアクセスしていただいてですね、うん、楽曲募集のコーナーからこの曲を選んでいただきたいと思います。この番組のオープニングナンバーでもございましてね、
はい、
いつもいつも毎週かかっておりますが、今日も聴いていただきます。フライフラワーズで花よ飛べ飛べ。
覚えてますか、あの頃をとても辛い だけどあの日があったからこそこの先も生きてゆける。花よ飛べ飛べ飛べ飛べ、花よ幸せ届ける、ほんの鳥のように。花よ飛べ飛べ飛べ飛べ、花よ
フライフラワーズで花よ飛べ飛べ聞いていただきました。ぜひ花火大会のねサイトから、投票をよろしくお願いいたします。さて続きましては、
はい、
来日が10月に決まりました、
うん、
すごいですね。よく来てくださいますよね、はい、シンディローパーでございます。35年前のナンバー、
うん、
すごいですね。ガールズジャストワナハブファン聞いていただきましょう。聞いただいているのはシンディ・ローパーの Girls Just Wanna Have Fun。 35周年なんですね、デビュー、うん、すごいですね、聞いていただいております。これに乗せまして今日のトワイライトアベニューのメニューざっとご紹介いたしましょう。4時20分過ぎにはみんなの伝言版、4時半からは救いの歌支えの歌、4時40分からは興味あるあるコーナー、うん、今日は第2金曜日の通好み企画、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りする弦さんいらっしゃいお届けしますんで、はい、お楽しみに。5時半からはラジオ広報コーナスもろもろ挟みまして、6時から曜日別コーナー T9、 そして6時半からリクエストタイムということで一気に盛り上がっていこうというわけでございます。
はい、もちろん今日も番組では皆様からのファックスによるリクエストお待ちしております。流してほしいと思う曲がありましたらためらわずにどんどんどんどんリクエストしてください、
はい、
リクエストに書き添えていただくファックステーマ、こちらの方もお忘れないようにお願いします。
お願いいたします。5月6月そして来月もですけれども、
はい、
トワキンの、皆さんから募集する投稿のテーマ、
はい、
これは リスナーさんに決めていただいております、
うん、
すごいですね、うん5月6月7月みんなで決めるぜ投稿テーマシリーズ2019ということで、
はい、
今年は、5月の頭に66項目のご提案がございまして、うん今日はその1、2、3、4、5、6回目、
はい、
にな何回目になるんだこれ、になるわけでございまして6月2フラでございます、うん、今日のテーマはラジオネーム山伏 R&B さんが考案してくださったテーマを採用しました。
はい、
山伏 R&B さんおめでとうございます。
ありがとうございます。
今日のファックステーマはズバリ、うん、すごいですね、
うん、
ジャズといえば
ジャズ
ズージャです。
ズージャです、ね、
今日のファックステーマはズバリジャズといえば皆さん何を連想しますでしょうか。まあ単純にこのジャズの曲が好きだっていうのでもいいし、このアーティストが好きだ、
はい、
このアルバムが好きだとか、はい、昔ジャズやってた、
おジャズやってた、
ね、今ジャズやってる、
やってる最中
ジャズ犬に入ってたとか、
あジャズ犬、
そうそう彼氏がジャズマンだった
とか、あ、ありそうだね。
ね、そういうなんかいろいろジャズにまつわる思い出、うん、親戚のおじさんがジャズ好きだったとか、何でもいいし、自分はよくわかんないけど、あんま難しく考えないでですね。
そうですね。
なんかこの、あのアニメで流れてるジャズが好きだとか、あの曲ジャズっぽいと思うとか、そんなんでもいいんですよ。ズバリジャズといえばその辺にもいろいろあると思いますんで、ね、
はい、
ぜひぜひお寄せいただきたいと思います。どんな話題でも結構ですので、うん、ジャズにちなんでいれば大丈夫でございます、
はい、
みんなで決めるぜ投稿テーマシリーズ2019、うん、ズバリジャズといえば、ではファックス番号を森友くんお願いいたします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで受け付けております。
よろしくお願いいたしますね。
はい、
はい、そしてですね、皆さんからジャズといえばというねコメントたくさんお待ちしておりますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。やってまいりました、興味あるあるコーナー。
このコーナーは50分間にわたり興味あること、興味ある音楽、興味あるアーティストなどについてレポートするぞというコーナーです。
やりきった
やりきりましたね
やりきったさあやってまいりました、
はい、
なんて言ったらいいんでしょうね、さまざまな音楽で皆様の日々の暮らしを、はい、豊かにする企画、
豊かにする
興味あるあるコーナー、
うん、
ね、
うんうん、
長いことさまざまな音楽を紹介してきておりますが、
はい、
第2金曜日の興味あるあるコーナーは通好み企画、
うん、
来ました。今月もお届けいたします、
はい、
世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓二プレゼンツ、弦さんいらっしゃい、
いらっしゃい、
やってまいりました、ね、
はい、
今月もこの第2金曜日がやってきたということで、
ました、
世界中の弦楽器が大喜び、
大喜び
もう弦震わしちゃって、
弦震わしちゃってビリビリビリ、
世界中の弦楽器が一斉になり始めるかのごとくですね、はい、怖いわ
怖すぎます ね、
はい、 世界中の弦楽器に森友くんが愛を込めてお送りするコーナーです、
はい、
弦さんいらっしゃい、
はい、
今日もさまざまな弦楽器のね、
はい、
魅惑のこの音色を皆さんにお届けしようというわけでございますが、
はい、いろいろ聴いていただいてね。
最近ギター買ったでしょ。なんか
あ、買いましたよ1本
よく買うね。
中古だと、中古ってでももう、
はい、
巡り合わないじゃないですか。
はあはあはあ、
もうその1本、まあ、ギターは全部新品でも何でも1本しかないんですけど、
世界に1本しかないんですよね。
たとえ量産品でも、
量産品でも、
組み方だったり、機能、
そうだね、
材質でも、部分が、切ってる部分とかで、
切ってる部分違うもんね。
全然違うので、
そもそもその同じギターでも、
うん、
あの木も同じでも、
うん、
木のどこの部分かで違うわけですよね。
そうですよね。はい。
うん。
ね、
ということは、うん、その、同じ焼肉屋で、同じ、
同じ、
ね、ロースを食べたとしても、やっぱり、世界で1枚しかないものを食べてる。世界で1種類しかない切り身を食べてるわけですよ。うん、マグロの刺身にしてますよ。
そう。
ね、同じマグロでも、やっぱり、部分が違う、
ね、いわゆるあれですよね、加工品とは違うから、うん、
はいはい、
ギターも加工はしてるんですけど、うん、そのもの自体が自然のものを使ってる、
素材は自然のものですよね、
うんうんうん、
まあ何か特殊なね、なんかプラスチックでできてるとか、
うん、
合金でできてるとかじゃない限りは、う
ん、
はい、
そうですね、うん、まあ、最近はなんかいろいろありますけど、
うん、
でもやっぱ最初もともとは木で、
木でできてますからね。
出来上がっている
。まあ弦楽器はおおむねそうですね。
そうですよね。
木でできて、
うんうんうん、
ボディは、
うんうんうん。
ということは、自然のものを、
うん、
ね、
うん、
使ってるわけです。
使ってます、
ね。自然素材なんですよね。
そうそうそうそう。そうなんですよ。
そのボディは。
うんうん、なんで変な話、その何ですかね。このギターも、
うん、
例えば買って何年とか。
はいはい。
立つとともに、
はい、
水分がどんどん抜けていく、
抜けていくんですよね。
木の中の水分が抜けていくから締まってくるんですよね、
は
い
は
い、
ああなるほど、
木が
ほうほうほう
ということは鳴りがこう良くなっていく、
はいはいはい、
っていうので音はどんどんどんどん、
音は良くなっていくんだ。その湿り気がなくなってくると、うん、
はい、
音がいい音になっていく、
いい音、まあ要するに詰まってない感じですかね、感覚的で言えば、
はいはいはい、
不純物が、
不純物がない感じ、
ない感じ、
ほう、音の抜けが良くなってくるて、
炭とかも、
はいはい、
カラッカラン乾いてるから、うん、カンカン叩くとすごい抜けがいい音するじゃないですか。
確かにそうですね、
まあ、そういう感じですかね、
どちらかというと。じゃあ最初の頃はこの湿った野郎なわけですね
まあそのギターにするまでも木をまあ切って、
はい、
何年とか
置いて、そうそうそうそう、ギターっていうのはそのあれですか、木を切ってからどれぐらい寝かしとくもんなんですか、うん、ギターにするまで。
どれぐらいですかね、そのメーカーさんによって違ったりとか。
まあそうだね、うん、タイプによって違うだろうけどな。
量産品だと強制的に乾燥機にかけちゃうんですね、うん、
はあ、ぐるぐる回すんですか、コインランドリーみたいな乾燥機っていうデータベースが そこしかない。
乾燥室に入れて、
はいはいはい、
もう急激的に強制的に脱水しちゃうっていう感じです、ね、なるほど。
だとするとそれはちょっとその自然の摂理からはちょっと外れてるわけですね。
外れていきます。
あ、それはなんかじゃあやっぱり高級なやつはそうじゃない
ですか、ね、そうですね、いわゆる高級なやつはそのシーズニングっていうやつがあるんです。
え、
シーズニングっていう、木を置いてシーズンを過ごして生かすっていう、
お酒の蒸留のみたいな、
そういう工程があるんです。
ははは。
僕もギター作っていただいてるって、
はいはい、
遊び行くと、うん、木がいっぱいあります。
あ、なるほどね。
ネックぐらいのサイズに切った木がわーって棚の、
は
い
はい、それは乾かしてる、
乾かしてる、自然乾燥ってやつですね。
ある程度乾かさない限りギターの製作には取りかかれないってことですか。
あ、反ってきちゃうんで、
はあ、
せっかく切ったもう、はい、そのサイズには収まらなくなってくるんですね。
なるほど、なるほどね。じゃあある程度そのシーズニングでサイズやら何やら形状が少し変化するわけでしょ。
そうです、そうです。
それを見越したサイズで乾かし始めるの。
どちらかというと、
うん、
こう曲がりきった状態で曲がったりとか変形しきって、もうこれ以上そんなに動かないでしょうっていうところで加工をしていくっていう、うん、
はあ、
いうところ、
やっぱ職人技っていうことですよね。もともとでもそうだよね、楽器ってね。
まあそうですよね。
バイオリンなんてもっとデリケートなんじゃないですか。
もっとデリケートですね。バイオリンって中が空洞なので、 やっぱそのね、うん、接地面が少ない、
うんうんうん、
となるとまあ張り合わせた時とかにずれてきちゃったら もうねそもそも形成してる形が変わってくるから。
そうだね。そうするとちょっと商品にならないから、
商品ならないですし、
なんかこうあれですね、テレビショッピングですっげえ安く売られてるようなやつになっちゃうような
反ってきちゃって、
はいはいはい、
ピッチも合わなくなっていく、音程が合わな
くなる、チューニングが無理ですよね。
そうそうそう、ね、あ、まあ、うん、そうですね、うん、
へ
っていうのがあるんで、うん、やっぱ自然のものを扱ってる。
ネックのネックの木とボディの木は別々なんですか、は
い、一緒のやつもありますし別物もあるし、うん、
別のものもある。どちらかというと一緒の方がいいのかな。
いや、別の方が、
別の方がいいんだ。
いいです
ね。へえ、なんか一体化してた方が。
そうですね、本当は一本でやるのが一番いいんでしょうけど、うん、多分その木はない、
そんな木はない、
取れないからっていうのがあるんです。
なるほどね、ま
あ、ちょっと僕もギター作ってるわけじゃないんでそんな詳しくないですけど、
巨大なマグロを釣らなければ無理だっていう話。
多分高いでしょうね。
そうだね、
すごい。なんかアレンビックって昔あって、それはもうもともとボディからずっとネックが一本になってて、やつがあって、ネックも
そんなのあるんだね。
ネックもその一本なんですけど、うん、ボディ と、ネックは一本なんだけど、その中で3等分に分かれているとか。で接着すると接着って強くなるじゃないですか、
うんうん、
要するにあの骨が折れたら折れた部分強くなるんですよね。と一緒で接着すると強くなるからまた響きが良くなるっていう原理もある。
やっぱあれですか、日頃からこのギターを弾いてると、
はい、
あ、だんだん乾いてきたなみたいなのって分かるの？
あ、音の鳴りがは変わってきますね。
へ
とか冬場とか。
あ、冬場ね、うん、じゃあこの時期はちょっとあれですか、
この時期は
湿気が
大変ですね。ネックが順ぞりとか逆ぞりとかこうどんどんしちゃって、まあ、今は順ぞりしちゃうのかな。
へ、うん、それは梅雨時に俺の髪の毛がぐしゃぐしゃになるの。
そうそうそう、まあ、でも
いつもだろうお前はって。お前はいつもだろうみたいな。
いわゆる女性とかがね、
はいはい、
あの今日は湿気が多いからくるってなるのと一緒ですよね、うん、
はいはい、
なんか内側にネックが起きてくる、
はいはいはい、
からネックの中に棒が入ってて。
あ、なるほど、ね、
それを調整すると。
やっぱじゃあ生き物なんだね。
生き物です、生き物。
あの商品に加工された後も生き物なんだね。
そうですね。
はあ、面白いですね。
今僕の一番メインのやつは入院をしてるんですけど、
う
ん、
はいはいはい、修理中ってこと
ね。修理中。
入院っていうとなんか物々しくなってくる。
修理中なんですけど、はいはい、それはもうすごい順ぞっちゃって、今ちょっと作り直してる感じですね。ははは、どちらかというと。
なるほどね、うん、まあいろいろありますね。じゃあ皆さんもご自宅にギターある人はちょっと生き物だと思ってね、
そう、ただやっぱ接していただけるとね、弾いてほしいです。
そうですね、
弾かないと音も良くならないです、
ね、はい、
っていう。
というわけで今日はこの辺で、
この辺で
ぐらいの話の密度だったけど、
そうですね、
濃密度は。それでは今日はこの辺でって言いたくなるような感じでしたけど、さあ今日もお届けします、は
い、うん、
まずはロックヒーロー、
ロックヒーローいきましょう。
ギタリスト、
はい、
うん、
今日は U2 です。
U2 来たよ。森友くんといえば U2 かクイーン
か。クイーンか U2、
ね、
先週クイーンかかりました、ね、
先週クイーンかかりました。
いや、よかったよ、
ね、あ、先週メランコね。
メランコ
聞いてくれたメランコ
だよなって思っ
だろ。絶対メランコだよね。
すげえ聞いてます
からね。最高ですよ。またこの話も長くなっちゃうん
で、
で U2 は来日が決まったらしいよ。 U2
が来日が決まりました
年末に、
うん、
やばいですよ。6万円だって
一番高いやつ、
一番高い。歌い人語る20回見られるっていうね。すごいですよ、
うん、今日はですね、
はい、
何がいいかなと思って
U2 ね、うん、
でまあロックで、
はい、
気持ちよくて、はい、これを聞いてもらった人が、うん、ギターっていいなって思ってもらえるやつを今日は持ってきて。
いいですね、
バーティゴっていう
曲なん
ですけど、
うん
うん、これはねロックンロールって感じですね。そこがいいですね、うん、
早速行ってみましょうか。
行きましょうか。
U2 のバーティゴ、はい、こちらからスタートしたいと思います。Your heart, a feeling so much stronger than ですね、ロックロールこれ知ってた、知ってるこの曲、
うん、こう有名かもしれないです ね、う
ん、ね、
このイントロがやっぱりこの、うん、やっぱリフが
そうリフだね、
ロックンロール、
そうね、
うん、簡単なことをやってるんですけど、
うんうんうんうん、
あとこのやっぱりエッジのすごいところは、はいはい、その後に
入ってますね、
っていうところで、うん、ディレイがかかってるんですけど、はいはいはいはい、ディレイのところに実はこう、うん、ちょっとこうビブラートみたいなのを
揺らしてん
だ、揺らしてるんですよ、
はははは、はいはいはい、うん、
そこがこのエッジの特徴
です、ね、ああ U2 らしいギターって感じですね、
そうそうそうそう
U2 ギターって感じ
ですね、 U2 ギターそうそう、うん、
なるほどね、
う
ん、おお、
僕はもう聞
いて細分化するとすごいですね、やっぱ音もね、うん、うんうん、このやっぱでもリフに乗っけて、
うん、
こうねビートが刻まれていくっていうのは
刻まれていくと、
もうねいいっすね。
U2 って本当にやってることはシンプルなんですね。
シンプルだよね、
うん。すごい変わったコードを使ってるってわけでもなくて、まあ、基本3コードで済んでたりとか。
そうだね。こんなにコードたくさん出てこないよね、
うん、
いつもね、
うん。
ストレートなんだよね、どちらかというとね。
ですけどこの中に濃さを出してるっていうのはこのバンドのすごいところなのかなって僕は思ってますね。
なんかね、
うん、
そのゴツゴツした感じよりも、
うん、
なんだろうね、キラキラキラキラしてるものを感じますよ ね、
うんうん、そうですね、
ストレートなロックなのに、
うんうん
うん、
なんか
ゴリ押しじゃないんだよな、
うん、なんかそこになんだろうな、深みがあるというか、
はいはいはいはい、
すごいこだわりがあるんだろうなっていう曲ですよね、う
ん、
やっぱり
森友くんが一人暮らしでうちの近くに住んでた時になんか、はい、夜通し U2 のライブの映像を見た夜があったような
見せてた
記憶があるな、うん、すごいでもあれ感動したよね、
うん、
すごい良かったんだよな、
うん、
こんなにすごいんだなって、やっぱライブすごいですよね、
ライブ行きたいですね、
うん、行きたいですね、6万円
宝くじ6
万円お願いします。
6万円を買っちゃうぞみたいな、
買っちゃうぞはい、ということでね、
はい、
U2 のバーディガーを聞いていただきました、
はい、
さあ続いてはジャパニーズロックヒーローっていうか、もう森友くんの中でのもうロックヒーロー中のロックヒーロー。
そうですね、
今日は攻めに来てるね。
今日は攻めてきました。今日はですね、本田武史。
本田武史
ソロ名義です。
ソロ名義、
はい、
本田武史、ね、元パーソンズのね、
うん、この間つい最近ソロアルバムを出したんですよ、ま、はい、初めての。
おお、初めてなの。
そうです、
ソロアルバム。
ソロ、
あ、そうなんだ。もっと出してるのかと思ってた。
そうです、その中で、
はいはい、
じゃあこの中でもどれなんだろう、本田武史
らしさ
とか、僕と本田武史が、うん、僕は本田武史を好きになったところとか、
はい、
僕がやってるところでシンクロするってことはなんだろうと思ったら、はいはい、このシンクって曲なんです。
シンクという曲ね。
シンってあの、
まあ、真実の真に紅ですね。
紅でシンクって
ある
んです、うん、この紅ってところに僕は意味があると思ってて、
う
ん、でこれ変拍子なんですよ。ちょっとマニアックなんですよ。
変拍子、はいはい、
8分の7拍子がずっとあってて、はい、なんていうんですかね、フレーズで言えば、うん、っていうのがずっとなってたりとかするんですね、うんうん、
はは
で、そういうのとか、あとはとかっていうのが後半に入ってくるんですけど、
ははは
これを聞いて僕は思ったのは、うん、この紅ってところが、はい、これはクリムゾンなんだなと。
ああ、なるほど。
そう、クリムゾンレッドのクリムゾン
なんだ。そういうことですね
って思ったんです。
なるほど、なるほど、
これだなと思って。
あ、本田武史ってクリムゾンが好きなんですか。
キングクローナーすごい好きですね。あ、
そうなんですね、うん、へえ。
聞いてもらうと、あ、うん、クリームゾーン好きなんだなっていうの
なるほど、なるほど、はい、では聞いてみましょうかね、はい、本田武史シンク、こちら行ってみようと思います。 すごいですね。ちょっと弾きまくってましたね。
弾きまくってますけどね。
だいぶでも重いろんなの重ねて、
そうですね、うん、何本かは重ねてます。
でもそんなに大げさに重ねてるわけじゃないね、
う
ん、
そうですね、2、3本ぐ
らいですかね。でも確かにクリムゾン、
クリムゾン
もう最初はこの始まったあたりからクリムゾンの曲って言われても俺疑わないかもしれない。ああ、そんなにリスペクトしてるんですね。
そうですね、割とソロの他の曲も、
はいはい、
こういうとこがこれなんだなみたいな、
おお、なるほど、
っていうのがあったりしますね。
フィリップ先生、
フィリップ先生ですね、
うん、すごいね。
これだろ、シーケンスフレーズってやつですね。こう
リフが、はあ、はあはあ、
同じコツこう、
はいはい、
なんか一個ずつずれていく感じですかね。
ああ、はいはいはい、
あの小説で言えば、
いや、まあまあ4拍の歌しか歌えない俺からしてみるとすっごい変態フレーズに。
そうですね、絶対いいですよ、
ね、
本当に。
うん、で
も
すごいね。
こういうのは僕を聞、もともとやっぱクリームは僕も聞いてる、
ね。まあそうだよね、うん。
こういう変態な感じが、
はい。いつ頃から森友くんはこのアルバム出たの、いつ？去年？
ああ、いや、今年です。
今年？
4月。
今年何月からじゃあ森友が変態な。
今年、いやもうずっと
4月ぐらいから、あら、ニューアルバムのニューアルバム聞いてまた変態
で、なんかやっぱソロ
蘇る変態、
ソロのコンサートとライブを
何回か行ってきて、はいはい、
それを覚えてこうやってコピーするわけです、
うん、あ、もう変態だ
変態ですよね、うん、
完全に変態だ
いつ頃からもうずっと変態ですね。
そうなんだね、
はい、
はいはいはいはい、
うんうんうん、
いやすごいですね。もう U2 本田武史来たらもう今日はすごいよこれ。
今日すごい。
これも前半だけでもうね、うん、森友ワールド、
森友ワールドをしちゃいましたね。
っていうかまたちょっとここに来てすごい、あの、うん、ね、いっぱい喋ってるよね。
あ、そうですね、確かに
今月もう喋る機会ない、
エンプティーな感じです
ね、すごいですよ、はい、いやー、いろいろとでも聞いてると、
うん、
なんかあれですね、いろいろなタイプの音色を一人でこなすじゃないですか、この方とかは。
うんうんうん、そうですね、エフェクターを駆使して、
そうそう、
いわゆる
相当いろんなマシンがあるんで、身の回りに
相当ありますね、
ね、うん、でも今一つのエフェクターでもいろんな万能なのがあったりするんでしょ。
そうですね、
今はよく知らないけど、
もういわゆる CD サイズ、 CD デッキぐらいのサイズで、
ああ、はいはいはい、
ほとんどの音が出ます。
ああ、そうなんだね、
うん、技術は発展してやってるので、
すごいですね。それはだから録音の時に使ったりする、ライブの時はまた足で踏んだりするやつとか、
ね、あ、そうですね、それはライブはあの音色を切り替える、場面を切り替えるために、はいはい、あの足でプチプチ踏んだりとかすります、
ね、ああ、そうかそうか、
うんうんうんうん、
まあ、こういうよくでもそんな頭の中でこのプログラミングできてるよね、ライブの最中にここからここで切り替えるって言って。
そうですね、
もう絶対忘れるもん
それも、
うん、
あの組むんですよ。
ああ、
足で踏むやつも、
はいはいはい、
ここで踏んだら
プログラムするの。
そうです、 これで踏んだらこのエフェクターは何番を呼び出すみたいなのをプログラムするんです、
うんうんうん、
いわゆるコンピューターと一緒ですよね。
でももう一回押さないと次のに行かないんでしょ。
そうです、そうです、
うん、だからそれがよくできるねって話
ああ、で、この、うん、これ時はこれ踏むと
次の音色に踏まなきゃいけないわけじゃない。
そうそう
そう、うん、それがすごい
ね、ですよね。
そうだよね、うん、で一個ずれたらもう延々と音色ずれていくんでしょ
あ、まあ元に戻ったりはできます
けど。ああ、そうなのね、うんうん、それもまたちょっと見ててあれですね、やぼったですね、その作業もね、ライブ中にそうなっちゃうとね、ああ、ちょっと今のなし、今のなしみたいな
ちょっとね、
そういう姿は見たくない、
タンマタンマとか言われても、
そう、タンマタンマって言えないから、ね、
言えないですね、うん、
はあ、
踏み間違えってやっぱ人間だからあるんですよ、うん、僕もやっぱあって、
うんうんうん、
そこはもう極力踏み間違えないようにいろいろシール貼ったりするの、うん、
シールとか付箋とか、
ここ何番もこれみたいな、
ポストイットとか貼ってる
のは貼ってたりしますね。
あ、なるほどね、そういう、まあ、テクノロジーがね、 だいぶ進化してるからこうなんで、うん、まあ本当にあの戦前のブルースギタリストとかからすると何の話してんだろうって話になるんだろうね。
わざわざそんなことするのみたいな。
もう一本で全て表現してた人たちだからさ。
そう
なんですね。
タイプ別です
ね。まあでもそれはどちらも良しだよね、
うん、だからまあこういう世界もあるんだな、
うん、
聞いてもら
う。要はその聞いてる側はどれだけ感動できるか、うん、喜べるか、うんうんうん、楽しめるかっていうところに直結しなきゃなんないわけだから、
うんうんうん、
ね。いやー面白いですね、うん、世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしておりますギタリスト森友啓二プレゼンツ弦さんいらっしゃい、CM の後はですね、
はい、
私が持ってきたまた今日の民族変わり種楽器、うん、
変わり
種俺が持ってきたわけじゃないけど、ね、の音源も聞いていただこうと思います、はいはい、お楽しみに。第2金曜日の興味あるあるコーナーは世界中の弦楽器に愛を込めてお送りするギタリスト森友啓二プレゼンツの弦さんいらっしゃいでございますね、
はい、
お届けしておりますが、
うん、
私が今日はまた一つ、
は
い、民族系、民族系というか、まあ、世界の弦楽器いつも持ってきてまして、
うん、
まあ、先月とかはね、あの、うん、風で弦が鳴るという、
ねうんうん、
先月もそうでしたけど、うんうん、なかなか面白いものも
持ってきてた。なかなかね、
うん、そんな弦楽器が世の中にあるんですね、うん、今日は、
うん、
叩くやつ、
叩くやつね、
弦叩くやつ、
はいはい、パシパシ。
そう、まあ、うん、そもそも弦楽器を叩くといえばピアノもそうなんですけどね、
まあ、ピアノはそうですね、ハンマーで、ね
うん、
叩いて、
そうそう
音出します、
ね、ハンマーでピアノはね弦を叩いて音が出るという打弦楽器って呼ばれるんだね。だから、うんうんうん、鍵盤楽器はだから要するにその応用編になってて、
うんうんうん、
打弦を鍵盤でやってるだけの話なんですね、うんうんうん、だからそうですね、弦そのものを、うん、まあハンマーで叩いたりとか、
そうですね、
ハンマーダルシマーなんていうのがありますが、
はい、はい、そうですね、
あれに近い楽器ですね。今日ご紹介するのは、うん、ハックブレッド、
ハックブレッド、
ハックブレッド、
うん
うん、ドイツやスイスで使われている打弦楽器、
うーん、
なるほど、うん、ドイツ語で、うん、まな板、
まな板、
まな板なんです。
あ、そうなんです、
そうです、ドイツ語でまな板、ハックブレッド、
ハックブレッド、
うん、
まな板叩きみたいな、
そうそう、要するに演奏スタイルがですね、
はい、
まな板の上で魚とか野菜をさばいてる姿に似てるから、
はあ、はあははあ、なるほど、う
ん、要するに板さんになってるわけですよ演奏風景がだからその居酒屋で板さんを横にして、うん、ハックブレッド奏者が並んでやるとどっちが料理作ってるのか分かんないどっちがハックブレッドを演奏してるのか分かんないっていうぐらい、
なるほど、なるほど、うん、
野菜とか魚を切り刻む様子に似ているところから、ハックブレッドと呼ばれる楽器になって、要するにそういうまな板状に寝かしておいて、うんうんうん、その上からまあテロテロテロテロ叩くわけですね。そうすると、はい、そういかにも千切りをしてるように見えるわけです。
細切りしてる
みたいな。そうそうそう、その肝心な部分にモザイクかけておくと本当に野菜切ってるみたいなです。うん、すごいよね。
うん。
うん、
なるほどね。
そう。だからドイツ人のようなこの。そのなんて言うんでしょうね、
うん、
あのドイツ人のなんかこう性格でこういうネーミングになったみたいなんですよね。やっぱりそういうドイツ人がつけそうなネーミングセンスっていうんですか。
なるほどなるほど、
うん、そういったところからどうも来てるらしいんですけどね。古代ペルシャのサントゥールに始まった、古代ペルシャのサントゥールという楽器に始まったと言われている、
うんうん、
それがなんだか分かんないもんね、そもそもね、
サントゥールはね、
うんうん、インドや東アジアにも伝わっていて、
うん、
西ヨーロッパでも伝わる、西ヨーロッパでハックブレッドとして独自に発展した。
うーん、
で、アメリカではその本当にダルシマーになってるんですよ、このタイプはね。
うん、
うん、これがだからね、アルペンの人たちのスイスだと思うんだよね、これ、
うん、
曲がワーナー・ニールっていう人の楽団、
はい、
の曲、
うん、
ゾンタークス・フェアグ・ニューゲン アッペンゼラーという曲なんですけど、ゾンタークスフェアグニューゲンアッペンゼラ
ゾンタークス
ゾンタークスフェアグニューゲンっていうので一つの単語なんだよ。めっちゃ長い単語、
長いですね。
何もじゃあんだよ。アッペンゼラ
ーアッペンゼラ
ーアッペンゼラーだ、
うんうん
うん、っていう曲。
お
うん、これはその、ハックブレッドを駆使して、
はいはい
はい、やってるんで。
これちょっとドイツ人の方、
ドイツ人か。でも演奏してる人たちのいでたちはスイスだね、はい、なんかちょっとこの赤いベスト、
はいはい、
ヤギ
ヤギ
ヤギがいるから
ヤギがいる
ヤギがいるんだもん。だって
、まあそうですね、
風車だからなんかこうさ、はいはい、田園風景にヤギがいるところで演奏してる、めっちゃ演奏してるのがそのヤギがいる場所でやってるからのっぱなのいい感じですよ。
いい感じです、ね、これ、ね、
本当にポピーハッピースクエアみたいな感じになってるから、ね、ちょっと聞いていただきたいと思いますよ、
は
い、もう一回曲名言わなきゃダメなの。ゾンタークスフェアグニューゲンアッペンゼラーです。いい感じですよ、
うんうんうんうん、
ねえ、ちょっと美味しい牛乳が飲みたくなってきた
ヤギの
なんか
ヤギの知識、
うん、そう、
うん、牛乳で
やってすごいね。でも響きがやっぱり
何弦ぐらいの楽器なんですか。
すごいよ、なんかすごいクロスされて、
要するにもう共鳴させてるってことですよね。
そうそう、なんかすごいたくさんの弦が張ってある、
うんうんうんうん、
すごい雑な言い方だけど
すごい、まあでも分かります分かります、
うんうん、でもすごいよね響きが、
うん
うん、こういうのもでも好きだな、なんか
いいですね、キラキラした、
うん、キラキラしてるし、
うん、
ちょっとやっぱりチェンバロとかさ、
うん、
ああいうのいいじゃんね。
いいですね、
う
ん、これは
ああいう感じにもつながっていく、
うんうん、
ワーナー・ニールの、楽団の方々で、
うん、
ゾンタークスフェアニュー、もういいやアッペンゼラね、という感じで聞いていただいておりますが、
やっぱこうね、うん、こうハンマーで叩くっていうところ、
そう、そのハンマーもなんか、うん、本当に金槌みたいのじゃなくて、
うん、
ちょっとしたなんかペラペラのやつなんだよね。だから結構デリケートな音が出るっていう感じでございますね。
はい、
はい、お、
あら、
なんか流れてきた、
来ましたね、
来ましたよ、
聞き覚えがある、
聞き覚えのある、うわすげえな、この素朴な、
素朴な
バラードの、さあやってまいりました、はい、有名なナンバーでございますね、
うん、
これはゼッペリンの天国への階段でございまして、なぜこの曲が流れてきたのか、
はい、
というとですね、
うんうん、
おなじみコーナー内企画、
はい、
映画ハンソロ 公開記念。
公開記念。
もういい加減どうにかしろよそれ。映画半ソロ公開記念。いつの話だ。
公開を祝して。
公開を祝してスタートした企画。はい、良いソロ。
良いソロ。
ね、うん、さまざまなギターソロがありますけれども、うんうんうん、そのギターソロの中でもね、うん、珠玉のギターソロを選んで、うん、このいいソロとして聴いていただこうという、う
ん、これはたまらんなと
毎月毎月いいソロをお届けしておりますが、
はい、
だもう半ソロ大喜びですよ、
うん、
毎月取り上げてくれるから
マジでまだ宣伝してくれる
そうそうもう次回作がそろそろ公開するっていう時に
むしろこうあれじゃないですかね、うん、レンタル回数が増えるみたいな感じじゃないですか、ね、どちらかというと、
う
ん、
そうそうそうそう
映画というか
でも半ソロには何も入らな い, い
何も入らないです、
うん、
勝手にやってるだけ
ですから、ね、そう勝手に俺たちがやってるだけなんでまあ、ゼッペリンのこの天国への階段のソロ、は
い、ソロですよね。
これがねソロが始まるまでね5分30秒もあるんですよ。
そう長いんですよね。
これだからちょっと間に合わなくね。
おじゃあ
ちょっと早回ししてもいい
ですか。ちょっと早回ししますか。はいはい、
ね、
行きましょう。
これちょっと早回ししないとやばい感じだよね。
まあね、
うん、もう一気にちょっとワープした方がワープした方がいいんじゃないかなと思って、うん、
ここはもうやっぱ聞きどころ。
今これ思いっきり早いの
め
っちゃ早回ししちゃった。
これでもあれなんですよ、テンポがもうどんどん上がっていくんですよね。
ああそうだよね、
70ぐらいから最初に100、うん、
来た、ね、早い思いの方が早かった
早い
それでは良いソロ聞いていただきましょう。ジミー・ペイジさんどうぞ
どうぞ
ギターソロは短い、ね、
意外と ね, ねこの曲の中では短いですね、うん、
そうですよね、うん、これもしかしすごい対策だよな、まあね、そうだよな、う
ん、かっこいい
もうギタリストからしてみたいここはねでもねあの、うん、ボンゾのドラムもいいんですよ。
あドラムもいい
ドルドルドルドルあれがいいんですよね。この
やっぱゼッペリンね、
うん、
ゼッペリンっていうバンドもすごいですよね。
すごいよね、
うん、
最近だってよく分かってきた。やっと。
あそうか、
うん、
昔あんまり聞いてなかった。
昔全然良さが分かんなかったんだけどね、
まあ、ボーカルがね、
うん、まあまあでもまあ最近はすごいよく分かる、うん、でいろいろ聞けるじゃん今は。あ音楽配信とか
ね。そうですね、
うん、だからそういった意味ではすごくあの、うんうん、勉強になりますね、
うんうん、
あもっと早く聴けばよかったなっていう気持ちも多少ある、
うんまあ
うん、
やっぱロックヒーローですよね。ギタリストはやっぱ好きだろうなっていう。
そうもうねやっぱりだからこそここまでね、
うん
うん、語り継がれてるわけですし、
うんうん、
すごいですよ。
あれなんですよね、ジミー・ペイジって、うん、あのレスポールを弾いてる印象ですけど、
はいはい、
このソロは多分テレキャスで弾いてるんです
よね。ああそうなの。いつもと違うの、
う
ん、俺レスポールっていうイメージがあったけど、
うん、
へえそうなんですね、
うん、
ここはアコギでね。
ここはアコギですね。
行くわけですよね、
うんうん、
お でここからこ の, あの盛り上がりになるまでの、うん、あのプロセスがまあいいんですけどね。
あそこは12弦ギター使って、
そうかそうか、
キラキラした感じを出してるって感じですね。
まあロックヒーローですよね、うんうんうん、天国への階段、うんね5分半のところから聞いていた聞いていただいたので、また頭に戻ってしまいましたね、はい。世界中の弦楽器に愛を込めてお送りしております、ギタリスト森友啓二プレゼンツの弦さんいらっしゃい、
はい、
お送りしておりますが、うん次の曲最後なんですけれども、はい、これはもうやっぱ私なりに今日はこれをかけようかな、
うん、
今日はあのファックステーマが、
うん、
ズバリジャズといえば、
はいはいはい、
ジャズといえばというリクエストのタイムの、リクエストのタイムのって何です
か、リクエストタイム、
リクエストタイムの投稿テーマが、うん、ズバリジャズといえばでしょ、うん、だからやっぱジャズとギターを何かね、うん、こう絡め合わせたかったんですよ、うん
はい、
でジャズギターっていうと何かな、
うんうんうん、
いろいろあるんだけど、
まあいろいろいますね、ジョーパスとか、うん、ジャズギタリストは、ね、
ジャズギターって言ったらやっぱりジャンゴかな、
うん、ジャンゴ、ジャンゴね、
ジャンゴかななんていうふうに思って、うん
はいはい、
このそろそろ夕暮れ時になる時に、うんジャンゴの曲聴くのもいいんじゃないか、
いいです、ね、
ジャンゴ夕暮れ時なのに曲はナイト&デイって言うんだけど、うんこれがまたね、うん相当ギターの素敵なナンバーなんですよ、
うん、
これも古い録音だけどね、うんうんうん今日はジャンゴ・ラインハルトのナイト&デイで締めくくろうと思います。素敵じゃないですか。
ジャンゴいいっすよね。
ジャンゴいいっすよね。なんかこうなんでしょうね。このまったりと一日中ぼーっとね、
うんうんうん、
なんかこうなんですかね。自分の部屋でゆっくり聞いてたいもんですね。
うんそうですね。
なんかね、うんうんうんやっぱでも自由だよね、
うん。
すごく自由なフレージングで、
うん、
なんか
そうですね。
うん、惚れ惚れしちゃいますね。おちょっと森友くんがじゃん。
フレーズだね、
うん、あそうですね、うん、結構キュートなんですよこのあたりがね、うん、今日も世界中の弦楽器に愛を込めてですね材質のことも交えながらですね、
材質ね、はい、
森友君にいろいろと語っていただきました、はい、これからもう森友君は静かになります、
はい、ね、今日はもう終了です
店じまいでございます、というわけで、ギタリスト森友啓司プレゼンツ源さんいらっしゃいをお届けしました。また来月の源さんもお楽しみに。